こんばんは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今回もですね、楽しく真摯にお届けいたします。近況報告なんですけれども、先日仕事のためにですね、ポータブル Wi-Fi というものを買いました。まあ、初めて使ったんですけれどもね、複数の端末を同時に接続できますよということでしたので、まあ、せっかくだからということで、iPod Touch というものをですね、ついでに買いました。で、まあ、ポータブル Wi-Fi も iPod Touch もですね、まあ、電話機能のない iPhone だっていうふうに言われてるそうですね、 iPod Touch。まあ、これがまたどちらも便利でですね、驚いているところでございます。とこれまで、Amazon のですね、 Kindle 用にですね、買っていましたフィナンシャルタイムズでありますとか、フォーリンアフェアーズでありますとか、あと普通に紙ベースで購読しておりますジ・エコノミストという雑誌、こういったものも全部ですね、 iPod Touch で読めるんですよね。まあ、iPhone で読めるってことなんですけれどもね。しかもですね、表示が美しくって、で、辞書機能も普通に使えてですね、何なんだろうこれはというふうに、嬉しい衝撃を受けております。 Kindle も愛しているんですけれども、その、まあ、別のデバイスもですね、すごいことになっているなっていうのが正直な実感で、ますます世の中面白いなというところでございます。で、実際にですね、こういったiPhone 的な iPod Touch というものを持ち歩くようになりまして、僕としては初めてクラウドサービスっていうものはどういうものなのか、何たるかっていうことを体感できた、実際に理解できたような気がしています。本当便利なんですね。新聞でありますとか雑誌記事でクラウドっていうふうによく出てきますので、なんか分かった気にはなっていたんですけれども、実際使ってで体で感じるっていうのと、こう頭で考えるだけっていうのは、もう全然違うっていうことを、また改めてですね、痛感させられたところです。どうも世の中はですね、僕が知らないうちに、まあ、スマホなるものにですね、距離を置いておりますうちにですね、ものすごい変化を遂げていたんだなっていうことを感じまして、ちょっとした浦島太郎気分の今日この頃です。さて、と、まあ、時事問題についてちょっとばかし、お話申し上げます。まあ、これは僕のツイッターでですね、4月1日に、書いたつぶやきなんですけれども、まあ、こんなことを書きました。実は日本の年金基金の運用担当者は9割方ど素人で、ご飯を食べさせてくれたからとか、いいお店に連れて行ってもらえたからとか、そういった理由で投資先を選んでいるんですっていうようなことをですね、4月1日、エイプリルフールネタとして投稿したんですけれども、まあ、実際のところ、問題はですね、これがどうやら事実であってですね、ネタでも何でもないっていう、まあ、問題としては内容としてもさっぱり面白くないっていう、もっとひねれって言ったようなところなんですけれども、まあ、困ったことですよね。まあ、昨今しばしば国会に召喚されているっていうんですかね、招致されている方を見ますに、あ、この人物はもしかしたら本物だなっていうふうに感じですね、まあ、いろいろ考えさせられます。まあ、投資のプロであるところの機関投資家であっても、市場平均を上回る運用成果を上げるのは極めて難しい状況であるっていう話があります。実際問題として、大半の投資のプロがアベレージを下回ってしまっているという、ある意味パラドキシカルといいますか、そういった話があるわけなんですけれども、日本の場合は実は単にど素人だったからかもし、なのかもしれないというですね、ちょっと笑えない状況になっております。まあ、これをきっかけにですね、そんなど素人に任せておいていいわけないだろうということで、まあ、より良くなっていくことでしょう。さてですね、続きまして、ちょっと今回は構成を変えましてですね、リスナーの方からいただいたお便りをまずご紹介いたします。 こんな感じです。庄司さん、いつも楽しくラジオ番組を拝聴させていただいております。バフェット氏の金の例え話は面白かったですね。これは前回お送りしましたポッドキャストの内容ですね。生きて新たな価値を生み出すものへの投資の楽しさを感じることができました。いつも淡々と自身の投資に対する姿勢やお考えを示してくださる庄司さんですが、庄司さんにも最初に投資を手掛けることとなったきっかけがあると思います。庄司さんのような高度な投資分析は私を含め多数の投資家にはなかなか始められるものではないですよね。この友の会は投資のセミプロの方が会員になっているのかもしれませんが、どのようなことがあり、それをきっかけにどのような道筋で現在に至っているのか、いつかラジオでお聞きできるといいなと思っています。淡々と簡潔に用紙を整理して述べ、時間ぴったりに終わる本当にプロのラジオ講座ですよね。また次回を楽しみに しております。お体にお気をつけください。まあ、こんなですね、嬉しいお手紙を東京都の女性 OJ さんからいただきました。ありがとうございます。ちなみに OJ シンプソンさんとは全く関係ございませんので、まあどうでもいいですよね、すいません。と、まあ別に僕が僕自身が高度な投資分析を行っているとか、その立派な投資成果を上げているとかいう話というようなことはですね、そんな話するつもりは全くないんですけれども、まあ一応念のためこの10年間で市場全体を上回る投資成果は一応上げている、投資実験の結果として上げているっていうのが、まあ、小さな自慢ではあるんですけれども、まあ、それはともかくとしましてですね、そのようにリスナーの方から言っていただけるのは本当嬉しい限りです。と、僕としてはですね、まあ、十数年前監査法人に勤務する中でですね、一生懸命に仕事をしていたつもりだったんですけれども、そんな中、まあ、一生懸命仕事はしていたんですけれども、ふと虚しさを覚えるようになった時期がありましてですね、でそれがちょうど IT バブルがはじけて株価が世界中で暴落していた、そんな時期だったんですね。でそんな時に IT バブルに踊らされることもなく、自分のスタイルを貫いて株主の資産を保持した賢明な経営者であり投資家でもある人物がいるというような記事を新聞で読みました。でその人物がウォーレン・バフェット氏、その人だったということです。でこの時からですね、投資に関わる人たちを対象に自分の持っている会計の知識を役立てることができるのではないのかなというふうに思うようになりました。で自ら投資を行ってみようと考えたのもこの頃だったと記憶しています。OJ さんからいただきましたこのメッセージ、次のラジオでテーマの一つに取り上げさせていただきたいというふうにご返事申し上げました。というわけでですね、今回は私が株式投資の研究および投資実験に本腰を入れて取り組み始めてからの10年間といったものを振り返るお話を本編でお届けいたします。というわけで本編です。随分長い前置きになってしまいましたけれども、まあ、サクッといきます。1990年代、日本の株式というものは国債に投資した場合に比べまして年率平均 6% 強、高い、一層高い利回りを得ることができました。1990年代の10年間の話です。株式に投資しました 人々はリスクに応じた高いリターンを手に入れることができたということになります。これがいわゆるリスクプレミアムというものです。これがですね、2000年代に入りますと状況は一変するんです。一変したんです。まあ、皆さんご存知のところですよね。2011年までの12年間、株式に投資したものが得られた利回りというものは国債に投資した場合に比べまして年率平均-7% という結果になってしまいました。これは日本だけではなく世界的な傾向でもあります。言うなればハイリスクローリターンといいますか、まあ多分ハイリスクマイナスリターンなんですよね。ネガティブリターン、言ってみれば悪夢のディケード10年間と言えるでしょう。 振り返ってみますれば2000年代も前半は良かったんです。2000年に入ってからの10年間前半は良かったんです。ところがですね、後半に入りましてからアメリカの住宅バブルが弾け、でそれが世界的な信用収縮につながりまして、世界中の経済活動が萎縮してしまいました。結果リスクの回避というものが世界の潮流となりました。で株式は忌避されまして株価は下落。株式に投資する者にとってはリスクとリターンが全く対応していない不合理な時期であったと言えるでしょう。さてそこからさらに遡りましてですね、1980年代の日本というものを思い出してみたい見ればですね、またこれまた面白い状況だったわけです。当時は株バブル、土地バブルの全盛期でした。 PER、 株価収益率100倍というとんでもない株価をつけた会社も少なくなかったというふうに記憶しています。と念のため申し上げれば、この PER 株価収益率というものはですね、プライスアーニングスレイシオというんですけれども、これは株価の水準がその会社の利益の何年分に相当するかというものを測る株、指標です。でこれが100倍ということはですね、当時の株価というものはある会社の100年分の利益に相当する水準にあったという話になるんですけれども、まあ日本はですね、大体20倍を上回ればちょっと高すぎるかなっていう、高いかなっていう感じですね。で欧米の方を見れば12倍14倍とか、まあ、その辺の水準というのが歴史的に、まあ、均衡点といいますかですね、バランスの取れた水準、 PER の水準という状況になっているようです。まあとにかくですね、1980年代の日本というものは、まあ、バブルの絶盛期という、全盛期ということで、恐ろしい高値がつけられていた、まあ、そんな時期だったわけです。まあこの時期にですね、そのイグジットできたといいますか、その売却うまいこと売り抜けられたというような方がいたとすれば、株価の上昇によって大きな利回りを得られたということになります。で言ってみればですね、背負ったリスクに対して大きすぎる過大なリターンがもたらされた時代ということもできるでしょう。で今にして思えばですね、前受けのリターンです。大きすぎるリターンというものは結局長い目で見て返すことを強いられることになるのかなと思います。で実際にその後バブルの崩壊といった形で振り戻しが起こりました。これはもう日本人のですね、その民族的な記憶になってるんじゃないですかね。まあ恐ろしい話ですよね。で振り戻しが起こりました。まあ引力が働いたようなものです。こう触れすぎた振り子は結局戻らなければならないという話ですね。でさて、次の10年間、これからの10年間はどう動くのかというのが極めて興味深い事柄なんですけれども、その、まあ、未来のことは、将来のことは、わからない。一寸先は闇の状況ではあります。ただですね、歴史が教えるもの、歴史から学べるものがあるとするならば、一時は不合理な時期があったとしましても、結局合理的な水準に落ち着くものであるという事実であります。後になってみなければわからないことではあるんですけれども、最悪に思えた時期が投資を始めるには、これも後から見ればわかることなんですけれどもね、最悪に思えた時期が投資を始めるには最善の時期となるっていうのは、まあ毎度毎度いつものことであるということは覚えておいて損のない、事実であります。お話ししたいことはまだいろいろあるんですけれども、長々とちょっと長くなってしまいましたので、今回はこの辺で、区切りをつけたいと思います。最後にですね、もう一方、リスナーの方からいただいたメッセージをご紹介させてください。ですね、大阪にお住まいの方からいただいたメッセージです。いつもポッドキャストを聞かせていただいています。本はまだ読み終わっていないので、これはですね、僕の著書の、バフェットの謎という本をですね、買ってくださった方なんですよね。 本はまだ読み終わっていないので勝手ながらポッドキャストの感想を書かせてもらいます。毎日車の中で今までの放送分を聞いています。いやすごく嬉しいですね。聞いてくださってるんですね。本当体が震えるような嬉しさを感じます。で続きなんですけれども、私はたこ焼き屋を経営しているのですが、投資家の方から見る企業経営者という視点がとても面白く勉強になります。オリンパス大王製紙の放送の回の企業は結局のところ人に帰結するという言葉、深く心に刻みつけております。これからも楽しみにしております。大阪府にお住まいの30代男性の方、イニシャル KK さんから今月にいただいたメッセージです。どうもありがとうございます。とお送りしている側としてですね、本当嬉しいんですね。とっても嬉しくて勇気づけられます。と聞いて楽しくためになるといったような内容のラジオポッドキャストをお届けできたらいいなといつも考えて収録しているんですけれども、まあそれだけでもですね、僕としては十分楽しいんですけれども、たまに迷ったりもするんです。これでいいのかしらっていうふうに考えることもあるんです。ただですね、このようなメッセージに背中を押していただけたような気持ちになりました。どうもありがとうございます。これからもですね、KK さんのような経営者の方にもですね、お役に立てることをお役に立てるようなそんな内容をお届けできるように精進していきたいなと思います。どうも温かなお言葉、どうもありがとうございました。大阪のたこ焼きはですね、私本当大好きでですね、行くたび大阪に、大阪を訪れるたびに買って食べてますし、まあ、これからもバンバン食べますよっていう話ですね。陰ながら応援しております。まあこんなところです。ですね、はい、楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって、楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資と、研究所においてはオフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。友の会会員の方には不定期にではありますが投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターを配信しております。友の会への入会金年会費は一切かかりません。コストゼロでご入会いただけます。ご興味が終わりの登録手続きは楽しい投資研究所のホームページから2分もかからずご登録いただけますので、ご興味が終わりの方はぜひどうぞ。最近ですね、楽しい投資研究所の Facebook ページというものも開設いたしまして、それも楽しい投資研究所のホームページトップページにリンクを貼って おきましたので、ご興味がおりの方はですね、ご覧になってみてください。コラム投資に関する記事、先駆けてですね、ノートとして、公開するような形となっております。ご覧になってみてください。いいねボタンというのもなんか面白い仕組みですよね。 Facebook というものも最近面白さがようやく分かってきたような、体感できたような感じではあるんですけれども、なかなかいいなと。その、ね、ネガティブなフィードバックというよりもポジティブな、ね、フィードバックに特化したいいねボタン、あれもまたなんというかザッカーバーグ氏のですね、洞察なんでしょうね。まあ、興味がおありの方はですね、ぜひご覧になってみてください。今回の楽しい投資ポッドキャストといったこういったところで、したいと思います。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。さようなら。